厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
この番組は中小企業改革生産プロフェッショナル、ビジネスの軍師真のビジネスマスターズ、売れないブランディングに意味などない、ブランドリメーカープロジェクト東西見聞録の提供でお送りいたします。
あとね、一般社団法人日本理念構築協会というのがあるんで、そこ抜けてます。
はい、一般社団法人追加で、はい、失礼いたしました。
はい、はい、改めましてこんにちは。
こんにちは。
あのね、マイティも死んでますということで、はい、本日はですね、台風でございますね。天神の方はですね、今曇っておりますけれども、まだ風も雨も大丈夫ですね。
大丈夫ですね、はい、普通の雲行き、はい、曇り空かなという感じですね、まだ。
そうですね、
はい、はい、
ということで、まあ、そんな中ですね、今日午後から夜かくらいかな、天気がちょっとだんだん危うくなってくるんですかね。
そうですね、
はい、そんな中ですね、今日は、はい、
なんと
警察権力からですね、卒業した方がですね、はい、
ちょっと緊張しますね、それだけで。
そうですね、元不良としてはですね、はい、反対する道を来たんで、はい、この方を見るたびにですね、ぐっと緊張するんですけど、
はい
はいはい、そういうことでですね、大分からわざわざ、
はい、
来てもらっております。で、さらにはですね、あの美女が、はい、リスタートということで、
リスタート、
はい、しっかりとですね、はい、新しいビジネスの方向性などをですね、お話しいただきますので、どうぞご期待ください。今日なんかさ、すみさ、
はい、
あなたの格好、祭りのさ、おばちゃんみたいになっちゃってるんだけど大丈夫なの？
おばちゃんってやめてくださいよ。
露出もちょっと多いじゃん。
露出多いです
か？多いね、多いね。ゲストの方からちょっとなんかさ、谷間が見える感じなんだけど、はい、
じゃあ今度気をつけますね。
はい、はい、今日気をつけないの？
はい今日もだって服ないですからね。
そうですか、はい、そうかじゃあ、半身でじゃあ今日やってください。
はい
はい、ということで本日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。 You are listening to Community Radio Tenji Komite
77.7。はい、それでは改めましてリーダーズトーク前半でございます。
はい、
本日、ね、大分からですね、元デカでございます。
うん、
元警察官で現在は、会社勤めということで、
うん、
新たなセカンドライフを送っております方を、お越しいただいております。ご紹介してもらっていいですかね。
はい、元刑事、そして地元企業の営業職で今現在頑張っていらっしゃる二宮哲夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ロボの花がフェイスブックいつも上がってますよね。
はい、
どういうこと、どういうことロボの花、
そうそうそう、はい、お花をね、いつもフェイスブックで上げてくれてまして、
もうなんかそれだけでギャップなんですけど
歩くのが趣味ですからね。
へえ、ウォーキングもすごいですよね。
そうですね、行く足別府の100キロや、うん、それこそ福岡では、糸島の110キロ、このあたりの大会にも出場させてもらいました。
は
い、
うわーすごい。
元警察官というより元自衛官のようなですね、そんなスタイルですけれども、
スタイルもいいですしね、見た目スラーっとされてて、
はい、俺に比べてね、
はい
ということでですね、まさかでもね、この人が61、うんうん、
そうですね、今年62になりますけどね、うん、
はいはいはい、いや見えないよね、
そう言われます、
はい、ですよ
ね。
で、もうお孫さんが、
上が中学2年生
早く産みましたね。で、
産んでねえよ産ませた後の産ませた、
二宮さんは産んでなかったですね。
そりゃそうだろう、
はい、お子さんたち早く産んだな。
相変わらず天然な感じすげえな、なんか今日も飛ばして、
はい、
大丈夫か、ちょっと行っちゃってないか。
大丈夫ですよ、もうツッコミを待ってるんで、はい、
うちの番組ね、なんかね、アシスタントみんな行っちゃって、はい、いやいや はい、
中学2年生と
2人目が、はい、今1歳ちょっとですね。
1歳ちょっと、はい、結構離れてますね。
あ、いや、
それぞれ
娘3人で、はい、上の娘の子と下の孫は2人目の娘の子だから。
うん、すごい、3人お子さんいらっしゃるんですか。
はい、
お子さんが3人でお孫さんが2人、
2人ね、
2人。
はいはいはいはい。
中2だって、知って、聞いてくださいよ。
何を。
父と同い年です。二宮さん、
聞いてくださいよって。そこかよ、今日のポイント。そこじゃねえだろ。
それでもう中学2年生のお孫さんがいるのがすごいなと思って、ね、
まだまだなんかあれですよね、男としても現役な感じですよね。
いいえ。
いいえ。そうですか。
素直に答えてください。
はいはいはい。まあ、そんな二宮さんですけども、はい、いや、僕はね、元刑事の方って、まあ、何人か知り合いいらっしゃるんですけども、うん、なかなか公共の電波まで足が届かないというか、この方今日はですね、いろんなしがらみをぶち破ってですね、天神のスタジオに来てもらいましたけども、はい、いかがですか、刑事の仕事が終わって、これまでの自分の仕事を振り返ってどうでしたか。
刑事というよりも警察官というのは、はいはい、24時間警察官なんですよね。
うん、
夜の夜中に電話がかかるかもしれない、
うん、
また別に電話がかからなくても目の前で何らかの犯罪とかなんかがあると、やはり警察官として動くっていう習性みたいなものを植え付けられる、
ね、
別に悪い意味じゃないんですよ。悪い意味じゃなくて、それが仕事だっていうことで動くんで、まあ無事に定年で退職をできた後は、やはりかなり気分的に楽ですよね。
そうですよね。その24時間の縛りから解放されるっていう、何十年お勤めされてるんですか。
37年。
37年ですって。
全然別にあれじゃないの、それは普通じゃないの、驚くところじゃポイントじゃないような気がするんだけど、
24時間のしがらみから37年。
あ、それはね、君ね、24時間は経営者も同じなんだよ。常に24時間なんだよ。
そっか。
だから経営者と警察官で実は同じなんですね。だ、警察官は11時までお酒飲んじゃダメだってありますよね。
あ、いや、それはないですよ。
あ、本当に、
はい、
飲んでもいい。
あ、はい、う
ん、
ただやはりね、次の日が当直だとか、うん、まあ、特にパトカーとか白バイの乗務員あたりはね、
うん、
やはり その辺の自制心みたいな必要になってくるんですね。
はい。で、まあ、大分もね、たくさんとてつもない事件も起きたりとかしてきました。僕らの子供の頃に見てね、はい、あ、すごいなと思ったのが荒木とらみのね、3億円現金事件とかありましたけども、ね、はい、まあ、いくつかこう、僕も東京に行った後に大分で事件があるたびにこうドキッとするんですけども、五千円札の偽札事件、
はい、
あれなんかこう絡んだんですか。
あの事件はですね、たまたま、まあ、犯人ですね、が当時まだ私も悪かったんで、
うん、
私が受け持ってる交番の、うん、受け持ちの中にその犯人がいて、その印刷した工場もあったね。
ほう、はい、あれ成功にできた五千円札だったって話ですよね。
違ったのは五千円札の表のなんかこうライオンかなんかの足があるとかないとかいうところがちょっと違ったぐらいで、非常に成功だったらしいですね。
ちょうどなんかコピー機なんかこう出始めの頃ですよね。
ですけども、うんうんうん、あれはもうちゃんとした印刷機を使ったもので、事件の発端はゴミ捨て場、いわゆる清掃工場、そこに持ち込まれたものの中に、その印刷されてる切断されてない五千円札があったというのが、
ああそうでしたね、そうでした、
振り出しみたい
な、大財かなんかのゴミですかね、大財なかったかな、どっか、
そうですね、うん、大分の東部清掃工場からですね、は
い
はい
はい、いや、衝撃的でしたね。でその後もいくつか、まあ、こうありますけど、野津の、ね、事件とか、中学生がね、近隣のご家族を、ね、はい、殺害したりとかありましたよね、
はい、
あれ何人ぐらい殺されましたか。
あれ確か5人じゃないですかね、私も正確に数は、うんうん、今覚えてませんけど、うんうん、確か5人だったという気がします、はいはいはい。
中学生高校生ですか当時
犯人ですか ね、
はい、うん、犯人高校生で隣のお風呂場を覗いたっていうふうに疑われたというの で、ね、はい、腹を立てて、刃物を持って近隣の方を殺したという、もう何20年30年ぐらい前ですか、あれも。
そうですね、もう30年近くになるかもしれないですね、はいはいはい、
で北のなんかライフル乱射事件とか、
はいはい、これはもう私がまだ当時機動隊にいる頃の話で、北九州に住んでた夫婦が、まあ、その別れ話が元で、うん、奥さんの実家に帰ったところにその旦那さんがライフルを持って、まあ、押しかけてきた。それで、まあ、家族を、まあ、結果的に撃って殺してしまったという事件があったりしますね、うんうんうん、
なるほどね。どうですかその自分がこう勤務している最中にポンとこう事件が入ってきますよね。あれ、まあ、報道よりも先に もちろん入ってきますよね。こう一瞬こう凍りつくというか、もう自分の出番が来たというか、そういうこうどういう感情で受けるんですかね。第一報、大きな事件だって感じられますよね、
というよりも最初に考えるのはやはり自分が何をやらなきゃいけないかということと、うんうん、まあ、当然、うん、その立場立場で、違いますけども、うん、まあ、一番最初にやはり警察官として刑事として思うのはやはり、うんうん、まず現場に行きたい、うんうん、あるいは犯人被疑者が逃げてるとすれば、その逃げてる方向に行きたいというのは、これはある種の習性みたいなものですね。
もうだ何年もそれを積み重ねた結果そういう風になっていったんですかね。
そうですね、やはりこう作られていくというとおかしいですけど、身についていく、
はいはいはい、最初にねお会いした時にもっとこうな動物的な感じがしましたけど、だんだんと皮は柔らかくなりましたね。
そう言われます。
あ、そうなんですか。
もっとなんかこうぐっとね、まあ、僕も犯罪者見られるような僕の、
よく言われますけど、刑事だけじゃなくて、はい、警察官っていう職業柄じゃないですけど、
はい、
人の顔を見たりするのに遠慮がなくなるんですよ、うん、
はいはいはい、
だから見られる側からしたらジロジロ見られてるなとかいう感覚を覚えるのかなという気はしますけどね、
う
ん、
こう見るときにやっぱりこう相手をこう何か分析しようとかいう意識働いてるんですかね。
それはないですね。
ないですか。ああ、よかった。洞察力がでも上がりますよね。
まあ、そういうところはないことはないですね、
うんうんうん、僕らもまあ、いわゆる民間ですけどもセキュリティビジネスの世界にこう長くいましたんで、やっぱりこう事故とか、まあ、こう起きるのをまあ未然に防ぐという部分では、まあ、ピリピリした時間帯とかね、ありましたし、まあ、時間勤務に入る時間でそのスイッチオンオフ切り替えたりとかいうことで、まあ、こう関わったことありますけども、民間とか明らかにその、ね、警察っていうのは違う部分があって、やはりこう事件とか事故が起きた後の処理というイメージが強いんですけど、その辺はどうなんですか。
確かによく言われることで、事件にならないと何もできないという言葉を聞きますけども、少なくてもそうですね、ここ10年ぐらいは、まあ、警察もそういう事件が起こりそうな相談の段階でできることには対応していこうという体制を作ってますので、その辺は今言いましたように、いわゆるその民事だから介入できないとかいうところはなくなりてきてるのかなと、まあ、当然事件としては扱えないけども、その以前の段階でまあなんとかしようという体制はできてますね、
まあ、でも今よく言われますよね、その事前に遭難した人いたにもかかわらず警察の対応が悪くてその事件が防げなかったとか ね、まあ、相模原の事件なんかもそうですよね、
はい、まあ、あの辺もやはりこう連携とかなんとかができてなかったんじゃないかとか、それとまあよく言われるのはそのどうしても都道府県警察が単位になりますから、発端になったところと事件が起こったところが 違うとか、うん、いうふうなことがないようにということで、はいはいはい、今そういう、うん、例えば住んでるのが福岡で実家が大分だとか言えば、うん、福岡で相談があればその実家がある大分にすぐ連絡がいいという体制なりシステムというのはできてますよね、うんうん、
まあ、とはいえね、その国が持っているシステムに全ての犯罪がはまるかってなかなかそうはならない。
その通りですね。
ですね。ってことは、まあ、対応できてるケースもあるし対応できてないケースがある。でメディアとしては対応できてないケースにこうバッとフォーカスしますんで、うん、そこばっかりこう露出されてなんだ警察ダメじゃんかよみたいなこう世論で流れると思うんですね。でも実態そうでないってことですよね、う
ん、だから割合の問題だと思うんですね、うんうん、ほとんどは対応できてるんだけども、うんうん、でもその中で大きな被害が発生してしまうと、うんうんうん、やはりそこにフォーカスが集まってしまうっていうのはあると思いますよね、うんうんうんうん。
なるほど。でこの、まあ、それぞれのですね、まあ、事件というか、事前に何かこうそれを止められるような動きって具体的にどうですか。
まあ、警察としてはどうしてもですね、一時的にはやはり警告ですよね、
うん、
もしそういう相談があって、警察がじゃあ表に出ていいですか、
うん、
相談を受けた刑事が、うんうん、じゃあ相手の人に、うん、これやめろっていうふうに言っていいですか、
うんうん、
ということでいいということであれば、うんうん、まあ、高校で相談があったんだけれども、うんうんうん、やめてくださいよと、
うん、
もしこれ以上するとどういう犯罪になったりしますよ、うんうん、ということは可能ですよね、
うんうん、
ただ24時間をじゃあいわゆる守ってください、うんうん、24時間ガードしてくださいっていうのはなかなかやはり難しいんで、
はい、
そこはやはりいわゆる自助努力というかね、うんうん、そこは必要になってくるのかな
と。民間の警備会社に依頼をしてガードマンをつけるとか、またそのセキュリティシステムを入れて、で、まあ、侵入した場合に通報して警察に出動してもらうというようなことですよ、
まあ、それはお金のある人の話ですよね。
そうですね、まあまあそうですね、う
ん、
まあ、その段階にまあ行かないようにするための、ね、努力というかも必要だと思いますね。
ま
あ、
ですからだからといってですね、そのいろんなケース犯罪があるんで、一概にですね、どういう方法がいいというのは言えないですけどね、
うんうんうん、
まあ、一つは逃げるところがあれば逃げる、
うんうん、
だけどそれができない場合もあったりしますんでね。ですから、まあ、そういう犯罪行為に至る前のまず、警告なりなんなりで、うん、なんとかなるのかなと、
うんうん、
でなければ今度は何らかの形で、そういう状態から、まあ、言葉はありそうに逃げる、うんう
ん、まあ、距離を置くということですね、
はい。
まあ、今はこの被害者とその、まあ、まあ、いわゆる加害者が明確に分かれて、で被害者サイドのものの見方ですけども、これ今のこう難しい世の中になってくると、だんだんと自分はその悪いことしないつもりでもなんか加害者になっていたりとか犯罪者に近いところにいたりとかいうこともよくありますよね。
そうですね、うん、まあ、確かに話を聞いてみたら、
うんうん、
これは あなたの方も、うんうん、この辺は法律に触れますよみたいなことがあったりすることはないことはないですよね、
うんうん、悪気はなかったのにみたいな、
うん、悪気があったかないかというのと、うんうん、まあ、結果の発生っていうのは別なんで、ただ難しくなりますけど、うん、法律的にはまず、その気、要するに犯罪を知っててそれを犯そうという気があったかないかということが一つで、
まあ、本人のね、
はい、でまた行った行為が結果的に犯罪になるんだということを、うん、その認識したかどうかということも関係してくるんですけども、じゃあ大きな話ですけど、うん、人を殺したら悪いのを知らなかったなっていうのは、う
ん、これはありえないですね。
ありえない話なんで、うん、まあ、そこのところは難しいところですね、
うん、と、まあ、行為と同時に、まあ、 よく言う密室の恋っていうのがありますけど、はい、例えば船橋なんかで、ですね、はい、昔ありました、アベックがいて、はい、アベックがイチャついてると、はい、そこに通りかかった外国人で、まあ、物事あまりよく判断できないけども空手家だったと、そのイチャイチャしてるのを見て、うん、痴漢だというふうに勘違いして回し蹴りで顔面蹴ってその人は亡くなったと、これ密室の行為だと、空手家ならば顔面を蹴ったらどうなるか、その事前とその推察ができるはずにもかかわらず、その顔面蹴ったというのはこれはもう明らかにその伝わるよ、密室の行為になるよってことで、まあ有罪になりましたけれども、はい、こういったこともまあ出てくるわけですよね。
そうですね、そこのところで、まあ、今密室の恋という言葉がありましたけれども、うん、よく言われるのが密室の恋と、うん、認識ある過失といいますけれども、うん、境目があんまりないんです、
はいはいはいはい、
車を運転してて人がたくさん歩いてる道路を車を走らせていく、
はいはいはい、
私の運転技術だったら絶対に跳ねることはないだろうと思って走ってたら、うんうんうん、たまたま当たってしまった、
はいはいはい、
これはあの過失なんですね、
うんう
んうん、ところが中いっぱい人がいるけど急いでるからもう人当たってもいいやと思って行ったらこれは、うん、あのはいはい、いわゆる密室の行為、
はいはい、
当たるはずはないけども当たってもいいやと思えばという、
うんうんうん、
だから今の場合も殺人になるのか、
うんうんうん、
その行為が結果として密室の行為による殺人になるのか、うんうん、傷害致死になるのかというところで、はいはいはい、当然、うん、責任は問われてくる話だと思うんですね、うん、空手家である、うん、かなりの実力があって、
うん、
殴るなり回し蹴りをすることによって、
うん、
当然相手は怪我をするだろう、
うん、
戦意を失わせるんじゃなくて怪我をするだろうということに関しての認識があれば、
うん、
結果として亡くなれば傷害致死、
そうですね、
はい、
うん、
死んでもいいと思って殴れば密室の行為による殺人ということになるね。
隅密室の恋じゃないからね、言っとくけど、
ちょっとねイメージしてました。分かったんですか。
いや多分伝わってないだろうなと思って今
後で感じ調べます
。あの密室っていうのは未来の未に必ずと書いて密室、う
ん、密室、ね、
密室というですね、
秘密の室じゃなかったね、
秘密の室の上がないところね、下の方必ずというね、
必ず、
ね、で、恋に何かね悪いことするってあるよね、
はい、
事故の恋に意味のいいと書いてね、うん、密室の恋と違いますからね、
はい、よくわかりましたね。さすが新野さん、私はそっちあーって言ってイメージ
だね、うん、まあ、時々密室の声の声がして
ボソッと言いましたけど、
はい、はい、で、
スレスレですね、そのジャッジって。
そうですね、
ね、
ですから、まあ、まあ裁判なんかになるとね、
はい、
弁護士さんはそこのところをついてきたりする、
うん、
で意図がなかったんだよっていうところで、裁判って白か黒かじゃなくて少しでも軽くなるためにやったりしますよね、
それはありますね、
うんうん、もう明らかにその黒だと、黒なんだけどもちょっとでもその依頼者からので軽くするためにという、うん、
それは被告人側から、刑事事件で被告人側からの話、
うん、そうですね、
うん
うん、だそういう意味ではその、ね、警察がいてその犯罪を、うん、まあ、犯罪を一時犯した人は密室の行為になってしまった人もいるし、
うん、
いや、まあ、ごく一部ですけども、その、まあ、無罪のケースもあるわけですよね、
はい、
これはでもあれですか、例えば二宮さんが逮捕された人の中で結果として無罪になったケースってあるんですか。
少なくとも私の記憶の中ではそれはない、
ない、
は
い、でも警察全体で言えばもう、まあ、ぼちぼちありますよね。
それはあると思いますね。それこそテレビドラマじゃないですけど、
うんうんうん、
起訴された事件の 99.9% は、うんうん、まあ、有罪判決という話ですね、うん、
でもごく 1% 未満の中にそうでないケースがあったりしますよね。
まあ、無罪というのと無実というのが違うと、
ね、違いますよね、そこなんですよね、
はい、
うん、
はい、
要するに立証できたかどうかですよね、
うん、
もしかするとやってたかもしれない、
本当に、うん、全くやってない、
うんうんうん、
いわゆる冤罪というのと、
うんうん、
よく判決文の中に、
うんうんうん、
その有罪を証明するだけの証拠がないというふうな表現があったりする場合があるんですね。ですからそこのところはどちらかというのがですね、全くその違う人がやったんですよっていうのはこれは無実ですね、
はいはいはい、
でだけど、うん、まあ、例えば警察検察はもう証拠を積み上げて間違いないだろう というのは間違いないという前提で起訴するわけですよ。その場合にただ裁判所の判断で、先ほど言ったように有罪にするだけの証拠がないというふうな場合になった場合に、無罪という判決としては無罪ということになるので、そこはその事実があったかないかという、結果として裁判所はないという判断をしたという、
まあ、事実として証明できるような材料 もあったかどうか
ですね、
ということですね。でその人がその、ね、無実かどうかは別の中で、まあ、でもそれでも、まあ、あの警察側とするといやあいつはやってるはずだというふうに掴んでたりするわけですよね、まあ、思ったりするわけですよね、
まああのうん、警察が持っている証拠の中でということですね、うんうんうん、それを積み上げでということです、うんうん、
これ法律ってこう日々変わるじゃないですか、はい、変わっていく中でやっぱりこう判断も変わっていくんですか。
まあ、当然あの、うん、いわゆる法律としての刑法以外にあのいろんな罰則のある法律がありますから、それはもう当然変わっていきますね、あの行政刑法といいますけども、その辺は変わってきたりしますね。
まあ、基本的な犯罪成立要件とかは変わってこないでしょうけども、世の中どんどんどんどん進化していくので、IT 関係なんかはね、であのサイバー犯罪なんかが多いわけじゃないですか、はい、であの晩年ではサイバー系の担当だったわけですよね。
そうですね、はい、
でサイバー系 その警察 その動きってどんなことやられてるんですか。
まあ、一番大きいのはやはり不正アクセスに伴うね、うん、まあ、いわゆるサイバーテロと呼ばれるような、うんうんうん、大きなところで言ったらもうそれこそ大きな会社のシステムそのものを壊してしまうとか、う
ん、ありますね。
あるいはそれが、はいはいはい、重要インフラに関わる、うん、例えば交通システムとか、うんうん、電気に関するシステムとか、うんまあ、ガスに関するシステムとか、うん、いうふうなものに関わるところにかかってくるなるというのが、まあ、いわゆるサイバーテロと呼ばれる範疇のものですよね。で、あとはあ、まあ、小さいところで言うとね、ちょっと前まではまあ、インターネットを利用した詐欺みたいなものも含まれる、
はいはいはい、なるほど、はい、うちもね、まあ、ビジネスサポート的な仕事もありますんで、お客さんのホームページの管理とかやってるんですね。で、ドメインの管理とかレンタルサーバーの管理もやってますけど、まあ、年に、ね、1回ぐらいはね、海外から その不正アクセスというか、この強烈なあの攻撃を受けて、まあ、そのサーバーがダウンしたりとか、いや、あるんですね。かなり、年に1回ぐらいありますね、
うん、すごい頻度
で、あと、うん、常にあると思っていいですね。実際に昨日ですか、
はい、
DNS アンプというんですけども、うんうん、まあ、インターネットをつなぐのに、まあ、重要な役割をする、
はいはいはい、
DNS というシステムがあって、そこを利用した攻撃、
うんうん、
でちょっと国内のネットワークがつながりにくくなっているというふうなことが、うんうんうん、まあ、ネット上で流れてたりしてますんでね、
うん、
まあ、いつあってもおかしくないのようですけどね、うん、
まあ、そういうサイバー関係の仕事をやった、そしてそれを最終的に生かして今はセカンドキャリアとして電気工事会社、これ電気のインフラの会社ですね。
そうです、はい、まあ、いわゆる建設工事に関する電気工事、はいはい、
じゃあその時のノウハウとかが生かされてる、
私のいるところはですね、まあ、インターネット関連とか、うんうんうん、コンピューターシステム関連とか、
はいはい、
まあ、いうところの部署ですので、うんうん、まあ、そういうところで、まあ、営業の仕事をしてる。
なるほど、はい、するとノウハウと人脈と両方使って、
まあ、私の場合はそういうふうになりますね。
で、路傍の花も取りながらと
それは趣味ですね。
いやー、チェックしてみよう。どんな写真を撮るんだろう。
いや、もうね、見た目たちは、いやいやいや
楽しみ、
はい、でも再就職された企業の皆さんも喜んでいらっしゃるようですね。
まあ、おかげさまで、よく使っていただ
く。やっぱ警察官とかね、やっぱ公務員ってこういわゆるこのいわゆる上のだと天下りなんてよく言いますけど、そこまでいかなかった方々ってやっぱり最初ってなかなか大変じゃないですか。
まあ、今ですね、 再就職、いわゆる再就職については、まあ、先輩方の後に入ったりとか、うん、その再就職された先輩方の後にこう続いて入ったりとかいうふうなのがかなりありますので、まあ、私の場合はもう全然違うルートで入りましたけども、まあ、そういうふうなことで、まあ、第二の人生を歩んでる同僚先輩はたくさんいますね。中にはもうやめたという人がいます。
なるほど、はい。まあ、そんなことで地域で地元の企業で活躍されてます、この後ですね、あの次のゲストとの話の後またいろいろとアドバイスをもらえればと思います、はい、一旦ありがとうございました。
ありがとうございます。 You are listening to Community Radio 10G Komite
77.7。 何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
リーダーズトーク第2弾でございます。
2弾ですね、
はい、ご紹介お願いします。
はい、次のゲストさんご紹介させていただきます。食と心をつなぐ研究家、市川智香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ。
はい、
はい、食と心をつなぐ、研究家、これどんな仕事なんですか？
そうですね、あの私が今あの主に行わせていただいている活動の中身としては、うん、はい、まあ、40代前後を含めた女性に対して、うん、はい、あの食で体をまず整えていくことと、うん、あと、まあ、深層心理学という、まあ、うん、心理学の面からのアプローチを使って、うん、こう心と体両面からですね、
うん、
自分の中にこうなんていうか戻っていくというかね、
うん、
あの自分の心と体をきちんとつなげることによって、
うん、
まあ、いろいろと40代って迷いが、ね、あの出てくる時期なんですよね。それまで40年間ずっと一生懸命こう生きてきて、まあ、子育てがあったり結婚してとか仕事をしている方もいらっしゃるし、で一生懸命生きてくると40代って、まあ、その心理学的にもですね、こう人生のまあ中間期っていうか、そう人生の正午って呼ばれたりとかするぐらい真ん中に立ち止まる時期なんですよ。でその時にこうもう一度自分ってここでいいのかなとか、
うん、
このままこの勢いで進んでっていいのかなっていうのを、
うん、
こうそういったこうメッセージをこうあの明確にこうキャッチする方もいるけれども、うん、そうじゃなくてなんかモヤモヤとした形で、
うん、
こう気持ちの中にこう立ち上がってくるこのモヤモヤ感とか、
うん、
本当にいいのかなっていう疑問がこう出てくる時期でもあるんですね、うん、まあ、多くの方はそういうことを経験する時期でもあるので、うん、そういった方に向けてあのまず食でね体をしっかり整えてあげる、まあ、栄養学の面で、
うん、
あの整えていくと、まあ、体での機能、ね、あの体ってただの乗り物じゃないので私たちこう、うん、あのね、気持ちとか心とかって、うん、ね、大事ですよね。それこそ性格とかもそうかもしれないけれども、
うん、
その、まあ、乗り物単に乗り物じゃなくて一体なんですよね、うん、本来は、まあ、体があって心があるっていう、
うん、
そして私たち生きてるっていう、まあ、人間そのものなので、
うん、
そこを今切り離してしまって考えてることってたくさんあると思うので、
うん、
もう一度こう合体させるじゃないですけど統合して、
うん、
私自身そのもので生きていく、うん、そうすると自分がこう進んで本当はこうしたいんじゃないかとか、
うん、
こういう人生後半でこういうことを叶えたいんじゃないかっていうことが、
うん、
まあこうなんていうか分かってくるというか本当の答えが自分の中で立ち上がってくる、外から見てこう幸せだとか、
うん、
外から見てあのなんか自分良さそうに見えるっていう判断軸ではなくて、自分のよく言われてるけれども自分軸っていうものがしっかりここの体の中で一本の線につながるっていうことが、まあ、自信にもつながるし生きて生きやすい自分にもなるっていうことをお伝えしたくて、そこのところをあの、まあ、セッションとかあの講座っていう形で はい、お伝えしていっている。
わあ、講座もされてらっしゃるんですね。
そうですね。
篠さんから。
いやー、乗り物だと思ってました僕。借り物だと思って。
自分の体をね。
はい、もう神様から借りてあの使わせてもらってると思ったんですけど、どうもそうじゃないみたいですかね。
そうですね。そういう方でも多いでしょうね。
そうですね。今現代の世の中やっぱり頭を動かさないと、ね、生きていけない。構造にもなっているので、どうしてもこの頭で考える思考と体って別々にしちゃってるんですけど、うん、ね、例えば風邪ひいたりとか体どっか悪くしたりするのも、うん、体の中の、まあ、いわゆるメッセージだったりもするんですよね、うん、もう少しこれでいいのっていうメッセージを何かの形で発信してたりっていうことは往々にしてあるので、でも人間ってその体が乗り物だと思ってるとなんか風邪ひいちゃってチッとか思ったりとか、ね、ちょっと疎ましいことで片付けちゃったりするじゃないですか。でもそうじゃなくて私たち体一体なんですよっていうところ。
だって一心一体ってそういう意味ですよね。四文字熟語とか作った人がすごいなと思うんですけど。
そこかよ、
はい、ことわざとかさか
ポイントがそこになんかだんだんずれていってる感じがするんですけど、そこじゃないん
だよ、ね、ちょっと戻しましょうね。
でも、
ト
モカさんの話です
よね。石川さんはそもそも、うん、そういった領域の仕事にたどり着くまでにはどんな経緯があったんですかね。
そうですね、もともと保健師とか看護師っていう医療職で20代働いずっと20代から働いてたんですけど、今二宮さんの話からいろいろ思い出したりとか、ね、してたところもあるんですけどね。私20代で仕事をしていて結婚した時に、はい、大きな犯罪とかいうことは今まであんまりこの人生の中で巻き込まれたことはないんだけれども、はい、そういったキーワードで辿っていくと、私ちょっと結婚生活で、うん、夫婦生活がちょっと難しい時期があったんですね、うん、いわゆるドメスティックバイオレンスとかね、うん、家庭内暴力っていうことがちょっと絡んだ家庭生活があって、うん、その時期すごくやっぱり悩んだし、うん、困難を感じてたんですね、うんうん、でもその時に、まあ、子供が生まれるきっかけで、あ、このままじゃいけないってことで、うん、その生活をやめることにはできたんですけれども、うん、なんていうかその時に私の気持ちいっぱいだったのが被害者意識っていうかね、うん、なんで私はこんな人生なんだとか、うん、どうしてこんな生活家庭、ね、生活になってしまったんだとか、うん、そういったことばっかりこうなんていうか外にばっかり原因を求めてしまったんだけども、うん、ある時ふと、まあ、いろいろなこう自分の中でも探求をしてった結果でもあるんだけれども、うん、あれ自分の人生って他人のねそういった他人からのこう何かされるっていうよりも自分自身の自分スタートなんじゃないかなってふとなんか気づく瞬間があって、うん、あ自分立て直さないとこのまま、うんまずいなっていう方向にスイッチが変わったんですね。でそこから自分立て直しっていうことが始まって、うん、じゃあ立て直すにはどうしてたらいいかって考えていくと、うん、やっぱり医療職そのままやってたこともあって、はい、体しっかりねこの物質としての体、うん、そこから立て直すで体と心は結局つながってるので体がこう機能がちゃんと栄養素だとなんだのって満たしていかれると、うん、体の機能がアップしていくと心も自動的にこうリンクして上がってきたりってことは往々にしてあるなってことがまた実感として湧いてきて、うん、で、その心っていうのを追求していくとさらにその心労今ね、よく耳にする深層心理っていう本当に深い部分の、気持ちとか自分のそのなんていうか考えてる思考以下のもう少し深い部分いろいろ直感とかみんなね使うと思うんですけど直感って本当に自分の中からなんか湧き出てくるものだったりしますよね。でそのよりももっと深い部分ってあるんだなってことがだんだん学ぶにつれて分かっていって、うん、そこのところをしっかりつなぎ合わせていくことによって、うんまず自分の中でしっかりとね軸が本当の意味でできるんだなっていうことが、うん本当に何年かもかかって分かってきたので、うん、そこをこうお伝えしていく立場に立っていきたいなというところがそもそものところです。
すごい。保健師さんって知ってます？看護師さんの勉強してから保健師取るって
そうなんですか。
だからとことんこう極めていきますよね。
そうですね、私の人生を見ると深掘りしていくところがありますね。
あのなんかね、あちこちで生活をしてこう来ましたから、アパートやマンションで暮らしてるとね、隣からうざいほらほらガーンガチャガチャとかね、鍋がバーン飛んできたりとか、よく聞いたり見たりしたシーンですよ。でも僕らもガキの頃は親父に殴られたりとか普通にあったし、で、まあ、ある家は子育ての中でガーンってなったりとか、こう男女のねご夫婦の中でわーなったりとか、あの江川さんでさえ、江川卓さんでさえ家庭の中であの嫁さんにムカッときて発作を投げたらホップして上がんなかった、あの当たんなかったっていうねスピンがかかりすぎてみたいな。
さすが江川さん、
う
ん、
まあ、そんな話こうね、まあ、出ますけども、はい、よく聞いたり見たりするシーンですよね。でそこはこうなんていうのかな、あの子育てなのか愛情表現なのか、それがこうまたまさにそのグレーゾーンからこう、ね、黒いゾーンに入っていったり、さっきのね、犯罪の判断と同じですけれども、とはいえその現象が起きてしまうと、あの警察の方にとなります。だそのもうもっともっと手前の段階で改善できる方法はないかっていうのがこのビジネスだし、 DV だけじゃないよと、その他のさまざまな心の問題がその全ての、自分の仕事だったり家庭生活であったりというところにつながっていくんで、そこをまあ改善しましょうっていうことで、まあメンタルトレーニング的なものだけじゃなくて職までこうっていうことですね。職はやっぱり影響してるってことですよね。
影響してますね。私たちこの、まあ、いわゆるこの私たち細胞の塊なわけで、その細胞は600兆個もあるとか言われてますけど、その一つ一つって結局私たちが口から入れたもので成り立って出来上がってきてる集合体なわけだから、だったらそこの口に入るものちゃんと考えた方がいいんじゃないかなって、
ね、深く共感です。いいものを取りたい、やはり、
ね、まあ、でもね、こうオーガニックのものばっかり食べてる人でもなんか心がなんか汚れてる人もいたりとか、無添加の添加物ばっかり食べてるけど爽やかなやつがいたりとか、なかなかそういうカビ穴の気もするんですけど、その辺どうなんですか、いずれ変わってくるんですか。
そうですね、まあ、本当にここの食べるところとか体のことって個人差があるので、もう例えばオーガニックとかね、高いものを食べればいい人間ができるよって、もうそのイコールじゃないんですよ。だから、まあ、本当に私ね何も気にしないけど健康よっていう方もいらっしゃるし、それでいいと思うんですけど、でもやっぱり早道、近道とかね、手っ取り早く、その私たちやっぱり生き物なのでね、人間といえど生きている生き物なので、そこの、その構造的な生理学とかそういったものも加味して考えると、その道を取ることの方が最善なね、多くの人に当てはまる道ですよってこともあって、おすすめをしています。
まあ、そのうつとかね、そういう精神的なこう病気に入る人はやっぱり食べ物がこう、添加物全開だったり、いわゆるというね、で、まあ、言ってビーカーと同じですよ。どんどんどんどん添加物を入れていった時に、ある一定量まで病気にならないけども、限界まで達すると溢れ出る、で病気になってしまったりとか、何か現象を起きると、頭痛いとか気分が悪いっていう人はやっぱり聞いてみたら、よろしくないもの食べてる人もまあまあ多いかったりしますよね。まあ、そういう意味ではその今出てるか出てないかの違いですし、まあ、さっきの二宮さんの話は世の中の表にある部分だし、今市川さんの話は世の中のこう裏側というか家庭の中にある話、この裏表一体化しない限り改善にならないような気がするんですけど、表舞台からして二宮さんどうですか、今の話を聞いて、なんか根本原因の改善に向かいそうな気がしませんか。
一番難しいところの話だと思うんですよね。治療として対症療法なのか、あるいは根治治療、要するに手術しても悪いところを取ってしまうっていうことなのかっていうのと、まあ、両方合わせながらみたいな話で、まあ、当然両方合わせて、結果が出れば一番いい、場合によっちゃ、予防ができれば一番いいっていうところかなと思いますけどね。
相談に来る方はやっぱり40代のこう、まあ、ある意味疲れてすさんでちょっとこう軸がぶれてしまって、何か今現象としても悪い状態が起きているという方が多いんですかね。
そばっかじゃないですね、やっぱり40代 よりも前からその状態って始まり出すので、なんかこうあれっていう、ね、疑問みたいなものが30代から始まるのでね。で一生懸命生きていけば、来た方ではも、さらにそういうことは起こりやすいので、まあ、自分と向き合ってきた人生だとなおさらですね。なので普通に暮らしてらっしゃる方も多いです。もちろん
基本的には対処療法ではないよってことなんですかね。
そうですね、対処療法ではないですね。
はい、もう根治したいから予防全般やっていきましょうとか、
そうです、
ね、今現在を改善していきましょうというような、
はいはい
はい、
でもやっぱり対処療法も必要だと思います。本当に悩んじゃってとか、もう原因がね、私みたいに DV とか分かっている人だったら、まずそこなんとかできることしましょうとか、それこそ傷ついてね、トラウマになってしまっていたら癒しとかヒーリングっていうことも必要だし、セラピーも必要だしっていうことはあると思うんだけれども、そこは対処療法と、あとはやっぱりもう少し根本に立ち返って目を向けて、じゃあそこのところもう一回ボタンのかけ直しができるんだったら、やっていきましょうっていうところ、両方ですよね。
これは男もですね、女性からこう受けたりするケースがあるというふうに聞くんですけども、まあ家庭内パワーハラスメントなんてよく言いますけど、あんたの給料が安いからこうなるんだよなんて言われている人もいますが、そこでなんかこう悩んでしまっている男性と、そういう場合の方も相談できるんですか。男性なんですけど、
そうですね、男性でも、言ってきていただければ、はい、男性はね、やっぱり自分の中で一生懸命解決しちゃうっていう傾向がどうしても男女差かなりあるので、相談できたりね、この人に話してみようかなって思える自体大事なことだなと思いますしね。
なんかね、やっぱ相談できないというか、当てにできる人がなかなかいない時代じゃない。核家族化しているし、じゃあその外に、ね、相談できる人いるかって言ったら、いきなり警察に行くわけにもいかない、そのちょうど中間あたりでどこに行って言ったら、やっぱ専門機関、その役所の専門機関もあったりするけども、やっぱそこでは足りなかったりする部分があるんで、そういう時にはぜひだから市川さんにご相談ということがいいでしょうし、まあ、そもそも DV だけじゃないよと、いろんな心の悩み、食の悩み、含めてご相談くださいということですよね。福岡だけなんですかね。
いえ、スカイプとかもやってますので、はい、そういった形で遠方でもご相談いただければと思います。
なるほど、拠点は福岡ですが全国各地からのご相談を引き受けますよ、はい、ということですね。
はい、
わかりました。ではこの後は戦略会議室
ブレイクスルーのコーナーです。
休んでるでしょ。はい、
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか。社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、戦略会議室ブレイクスルーのコーナーです。こちらのコーナーはビジネスの相談をですね、新野さんにしていただくということで、今回は市川智子さんから新野さんへ何かご相談があれば相談してみてください。
無理です。あ、
違う、早い早い、しかも受ける側だし。はい、市川さん、じゃあ引き続き何か相談がございましたら。
そうですね、私が、まあ、本当にこう草の根なんですよね、こうやっていることって。そして社会的に今大きな問題あるけれども、そこをガンと何かの解決策ってできることが、ね、一人の力では なかなか難しいので、でもじゃあどうやって自分で関わっていこうと思ったら、本当にこの草の根で地道なところでやっていくしかない、ここが、まあ、やっていくことがもう近道なんだって思って意に至ったので、今こういう形を取ってるんだけれども、自分のそういった思いとか、結局そこに賛同してくださる方とつながっていければなっていうところの思いがあるんですが、自分がこう発信して、私自身がこう思いを発信したり、こういったことを求めてる人にきちんと来てくださいっていうメッセージを発信するときに、そのキーワードの使い方とか、その私が伝えたい、そしてそこを必要としている人たちとつながるため の、 言葉の選び方とか、その発信の仕方とか、まあ、集客ということまではいく、もうちょっと手前ですかね、メッセージを伝えるにはどんなことが必要なのかっていう
はい、そもそもですね、そのサービスの内容が、多くの人を、巻き込んで相談会とかセミナーとかやる案件ではないんですよ。1対1でディープなところで話し合う案件なんで、これは相談です。1対1です。1対1に来てもらえるような、そんなキーワードを使わなくなるんで、これはいわゆるですね、検索エンジンですよね。Google なり Yahoo なりで検索エンジンの中に引っかかる、要するにそういう方々がどんなキーワードで探しているのかっていうところは一番重要になってくるので、一つのキーワードは相談でしょうね。相談で例えば家庭内暴力とか DV とか、その他の栄養とかもろもろのありますけども、今ですね、ダブルキーワードの時代からトリプルキーワードの時代に入ってますんで、3つのキーワード、要するに相談、あとはだから、ワードプレスやってますか、
はい、
ワードプレスで短い記事をたくさん上げることですよ。例えばこれ、ね、もうテクニカルの話だから、この後ポッドキャストで切りますからね、ここ通常お金もらって、すると SEO 的に埋まってきます。その後はもう相談をもらえればで、これはネットの戦略ですね。あとはもうやっぱ口コミですよね。口コミでチケットがいいと思います。相談チケットを、作って、で女性の方に複数枚開けて、お友達にも無料チケット回してねっていうことでチケット複数枚差し上げてっていうのは、これも一番いいかなと思います。そうするとそれが一人歩きします。一人歩きして連絡があります。だからなんとか相談 SOS とか110番とか、であなたの顔が出てれば大体信用されますんで、僕らの顔が出てるとなんか怪しげな、
うなずいちゃ
う、そういう、そのデジタルとアナログ両方ダブルでいったらいいと思いますね。あくまでも1対1で受けますと、1対1で受けますと、はい、いうことがいいかと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、でお二人にはですね、今日ご出演のお礼ということで、東西見聞録から私新郎の無料相談チケット120分コースと、無料セミナー120分コース、どちらかお好きな方をどちらにしますか。
120分、
あ、もうそんなにいらないって
もう一度考え
させて断られちゃった
そんなことない、どちら選ぶか、
どちら
急すぎてね、
会社で使ってもらってもいいですか、セミナーとか
検討します。
はい、断られちゃった、はい、ということで不人気な最後になりました。お二人にですね、ご自分のビジネスの使命ミッションをですね、お聞きして今日は、終わりたいと思います。二宮さん、はい、あなたのビジネスのお仕事の使命ミッションは一体何なんでしょうか。
今はやっている仕事がですね、大きなシステム的なものの営業というのも当然ありますけれど、個別にですね、地域別の、セキュリティといいますか、安全対策、前の仕事に絡んでですから、例えば街中の防犯カメラとか公園周辺のそういう、システムを使ってのセキュリティみたいなものを、主に営業提供提案ですね、して回ってますんで、そういうところを、それを今の新野さんの話で地域に密着した形での進む方ができればいいなというふうに考え
ます。はい、短めにお願いします。
はい、そうですね、皆さんの自分たちのね、心と体をつなげて、そしてもうこの生を謳歌してほしいですね、みんなで。この生きてるということをね、楽しんでいく人生を見つけたいと思います。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。裏と表、基本と応用ですね。しっかりとですね、心、魂、体、そして行動、社会、地域とつながった生き方をですね、意識していきたいと思います。どうやら借り物ではないようですので一体化していきたいと思います。 市川さんの方は市川智香、知恵の地に加えると書いて市川智香で検索をしてください。二宮さんは二宮哲郎哲夫ですね、哲夫ですね、哲夫ですね、Facebook やっております。ぜひ友達申請よろしくお願いいたします。次回の放送はですね9月25日でございます。舞鶴のちょっと変わったシェフが登場します。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。素敵な日曜日をお過ごしください。